おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
武者震いから話を起こしまして、集団の感情を一つにまとめるために、同じ振動で肌を震わす。そうすると、集団がギュッと心一つに戦えるという。そういうことを言葉としてでありますが、皮膚を開くという、そういう表現するそうですな。
皮膚を開く。
はい。それは自分の境界を開くことで、他人まで自分が広がっていくというような、心を開くという、自分の境界を開いて、人とこううまくやっていくために、目標を持った選手がおりまして、この辺は全部私ですね、これ。この本には書いてなかった。
あ、はい。
高校1年の時に、大谷翔平は独自のルーティーンを作った。目標達成ノート。というのを手にいたしまして、ノートの真ん中に強い目標を置き、周りに8個の枠を作りまして、その一つを達成するために必要な条件を書き込んだ。高校1年生の大谷翔平が夢見た真ん中の夢は何かというと、ドラフト1位。ドラフト1位に指名される自分を作りたい。その夢のために、8つ考えた条件を。それは投手としてのボールのコントロール、キレ、体作り、メンタル、人間性、運、変化球の種類を増やすこと、直球はスピードで160キロ出せれば自分は1位指名される、
はい、
コントロール、キレ、体作り、メンタル、人間性、運、変化球、直球で160キロ。この8つが1位指名のためには必要である、
はい。
ドラフト1位のためにはそれほど多くのことが要求されているのだという自覚を高一で持っていた。これはまたすごいことに。その8つの1つを満たすために何が必要であるか。
うん、
すごいね。それもまた8つ考えるんです。
あ、さらに8つ。
うんうん。
お
お。それをノートにびっしり書き込んだっていうから大変な16、17歳ですよね。
はい。
例えば、運が良くなりたい、うん。運のいい自分を作るためにはどうしたらいいだろう、うん。運をコントロールしようとしたんですね、大谷翔平は。
はい。
から何だと思う？運を良くする。
何だろう。
行くぜ。
はい。
これよく考えたね、この、あ、これでも大人の人が指導してくれたんだね、確か。監督さんかなんかがね。
はい。
まず、運を良くするため。うん、挨拶。
お
ー。2番目、ゴミ拾い。
おー。
3番目、部屋掃除。
はい。
4番目、道具を大事にする。
はい。
5番目、プラス思考。うん。6番目、応援したくなるような性格の人になる。
はい。
7番目、本を読む。で、8番目かな。審判さんへの態度。この8つをこなせば運は良くなるはずだ。
わ、すごい具体的ですね。
うん。こんな風にして自分の運をという。これを通称、大谷翔平のルーティーンマンダラって言うそうですよ。
マンダラね。
うん。
はい。
かな、やっぱり、あのシーンなんか浮かばない？メジャーリーグに行っての大谷だよ。ゴミ拾い、
うん、
これ感動させたの知ってる？バッターが大谷が投げた球を打ち損なったか芯で捉えなかったんでバットが折れて飛んだんだよ。
はい。
それでボールは誰かが捕球して彼アウトになったんだけど、大谷がまずやったことはまっすぐマウンドを降りてって割れたバットを選手のとこまで持ってって渡したの。
はい。
この時にアメリカの球場で歓声が起こったっていう。審判さんへの態度だってそうだよね、
うん。
アメリカはものすごく厳格で抜き打ちをやるんだってね。ボールね。
あ、はい、
ボールにね、ポマードをつけたりするんだって。そうすると変化が変わるわけよ。うん、
はい、
それで、帽子のひさしにそのポマードを塗ってるんじゃないかとかって、突然主審が両手をって言う。両手触られるの。その時に大谷がにっこやかに笑うのよ。
はい。
そういう審判さんへの非常に明るい態度。このあたりがね、つまり、アメリカのお客さんは大谷翔平の何を見に来てるかっていうと、 大谷翔平の野球を見に来てるのよ。ベースボールじゃないんだよ。
あ、そういうこと。
うん。
はいはいはい。
とにかく大谷は別格で、この人はゴミを拾うんだとか、審判には絶対笑顔で応じるんだとか、そういうものの中に、自国で生まれたスポーツながら、大谷の野球、ベースボールじゃないんだよ。うん、大谷の野球は素晴らしいっていう。
はい。
このあたりがですね、大谷の決めなんですよ。
決め、
うん、
決め細かいの決め
か。そう。皮膚の表面の細やかなあや。
はい。
そういうものを彼は持っている。それが今アメリカを興奮させているんですよ。そうやって考えると、やっぱり大谷翔平、皮膚、肌が優れているんですね。
はい、
この続きはまた明日のモネタの上で。